こんばんは。
こんばんは。
世界的有名なマリオマチコの歌で人生を語る番組が始まりました、はい、よろしく
お願いします。
今日はどんな感じですかね
どんな感じって何がですか？
いや今日あの幻をね最初歌ってもらって、はい、で後にあのさだまさしさんの無縁だからなんですけど、
はい、そうですね、
幻ってね、
はい、
この絵はねこれそのちょっとこう戦争の場面なんですけどね、
どこですか？
ちょっとね描きにくかったんですけどね、
うん、
まあ幻のような戦争で終わったらいいんですけども
とてもじゃないけどちょっと長いです ね
歌の内容とは、ね、ちょっと違ってね、
違いますね、
ね、
そうですね、
じゃああのマチコさん幻を歌っていただきましょうか。
幻はね、チョヨンピルさんのその冬の喫茶店っていう曲をカバーしたんです。
ああ、全然この絵と
違いますよね。全然違うイメージが変わってきましたね。
これはさすがとした絵で申し訳ないですね。
わかりました。
はい、お願いします。
そしたらね、幻の方からね、
はい、
歌わせていただきますね。はい、あの日あなたと別れたの、生きてはいけないわ。ああこんなにもこんなにもあなたが好きよ。気がつけば街の日がゆらゆら揺れて、寂しさと切なさを私抱きしめて、ああ、あの人は帰らない、愛の幻、長い夜ため息がゆらゆら揺れて、わびしさと悲しさを私抱きしめて、ああ、あの日帰らない、愛の幻という歌です。
あ、ちょうどやっぱりね、うん、内容ね、このウクライナのね、瓦礫の山とよく合いましたわ。
そうですか。
でもね、あのソフィア・ローレンさんのね、ひまわりもね、ウクライナでしょ。
そうです ね、
聞いてね、
合わないことはないんですけど、
ね、聞いてね、
うん、
この絵描いてよかったと思いますね。ほっとした。
そう
です。次はねちょっとまたあの、はい、なんとなくねお母さんを思いながら、さだまさしさんがね、作った無縁坂ですね。さだまさしさんね、中学1年の時に単身でね、
はい、そうですよ、
東京まで行ったっていう話なんですけど、
裕福なご家庭やったんですよね。バイオリンを習ってはって、
バイオリン、
バイオリンを習ってはって、それで単身で行ったのは、もうちょっと腕を磨くためにで単身上京なんですよ。
すごいあれ独立心ですね。
そうですね、
はあ、
はい、
はあ、
でその時に歩いた坂が、は
あ、
あの要するに長崎出身なんですよ、
はあ、
佐田さんはね、
は
あ、それで平らな道が少ないんですね、長崎はね、
はあ、
坂道か階段なんですよ、
はあ、
だからここの無縁坂というね、
は
あ、あの森鴎外さんでしたっけ、そのガンっていうね、あの小説の中にある、あの無縁坂のことが書いてあるんです。
あ、そうい
いよね。
そうですね。私もね、あのこう無縁坂でね行ったことないんでね、
そうですね、
ちょっとこう調べてみたら、
そうです ね
三菱の創業者のね、岩崎弥太郎さんのお屋敷がこの絵に書いてあるこの塀なんですよ、石垣というかね、ね、その広大な、ね、お屋敷の横に無縁坂があってね、
で
無縁坂 の, その名前はって言ったら、今ね、立花言ったように、その 無縁寺というお寺があってね、うんうん、でまあ、あの昔の大化の時 の、うんうん、そのね、誰かわからない仏さんを無縁仏と言ってね、したんですけど、佐渡正さんの内容はね、
うん、
ちょっと違いましたね、
うん、
あのひまわりっていうそのテレビドラマの、ね、うん、お母さんの
ひまわりでしたっけね、
あ、ひまわりの 歌
ひまわりの歌ですね、死っていう、
あ、そうそう、
ね、
ああ、
うん、
ね、でその中のお母さんを思う気持ちをあのね、作ってくれって言われて、
ね、
作られたんですよね、
うんうんうん、
だからもうせってっとね、お母さんのね、苦労の話とかね、こう歌の中、詩の中に入ってるんですね、
そうですね、
それをマチコがまたせっせっと歌いますので皆さんゆっくり聞いてくださいね、
変坂ですね、
はい、
わかりました、これは無縁坂ですね、はい、
はい、
では歌わせていただきます。母がまだ若い頃、僕の手を引いてこの坂を登るたび、いつもため息をついた。ため息つけばそれで済む、後ろだけは見ちゃダメと笑ってた。白い手はとても柔らかだった。運がいいとか悪いとか、人は時々口にするけど、そういうことって確かにあると、あなたを見ててそう思う。忍ぶ忍ばず無縁坂、噛みしめるようなささやかな僕の母の人生。いつかしら僕よりも母は小さくなった。知らぬ間に白い手はとても小さくなった。母はすべてを暦に刻んで流してきたんだろう。悲しさや苦しさはきっとあったはずなのに、運がいいとか悪いとか、人は時々口にするけど、巡る暦は季節の中で漂いながら過ぎてゆく。忍ぶ忍ばず無縁坂、噛みしめるようなささやかな僕の母の人生。という歌です。
いいですね。
そうですね。
まあね、運がいいとか悪いとかとかね、うん、人生私も長いこと生きてますけどね、
うん、
あの時は運が良かったなって今振り返ってみたり、
うんうん、
いやあの時は運が悪かったとね思うんですよ。
で、
ね、
うん、
で私男ですんでね、
うん、
なぜ父はまだ若い頃というね、
うん、
母のばっかり歌になっちゃうんかと
ああそうか、母がまだ
って、ね、やっぱ男も ね、結構辛い、
ね、
このお母さんのような、ね、気持ちで子供を育ててたんだけど、
うんうん、そうですね、
子供ってね 全部お母さんのイメージしかないんですよ。
いや、佐田さんはね、このなんていうかな、お母さんがそのねバイオリンのそのお稽古音にいつもついていってはった
んだ。あ、お父さんどうしてた
すぐお父さんがね、なんでね、ですごい恥ずかしくって手をつなぐのもよくしなかったんですって。
あ、そんな順序、
あの佐田さんはね、
順序な
お母さんという、お母、そうそうそう、
あ、そう
らしいですよ。
私はこのね、
はい、
子供を育てる時はもうね、うん、日本は高度成長でね、うん、子供なんか見てる暇もないぐらい仕事一時だったんですよ。
そうですね、
だから子供のイメージの中にね、うん、父親のイメージはないんですよ。
うん、多分そうやと思いますよ。もう半母子家庭ですよ、うん、多分
だから今のそのね、やるそのなんだろう、団塊の世代のたちは、うん、あまりお父さんのイメージないと思う、うん、
ね、確かに、
うん、それはね、あの年いくとね、やる介護問題なんか起こるでしょ。
そうですね、
お父さんに何もしてもらってるのかなんて言われるとね
ちょっと辛いですよね。
どうしようかと思うんですよ。
そうですね一生懸命頑張ってきたのにね。そうそうそ
う、で日本ね、ここまでね、うん、立派にしたんだけど、
うん、
ね、その年いったらね、うん、あの年取るのはなんで生きとんやっていうような大臣が出てきたりするからね
もっと大事にしてほしいですよね。
そうね、で、まあ、あのこの無縁高のね、
うん、
できた時っていうのは、
そうですね、
なんだろう、
うん、
ね、1975年ですかね。
そう、75年ですよ ね、はい、
でうさぎ年だったね、
うん、あ、佐田さんのあれでしょ、
お
丸、ね、うさぎ年、うん、
ね、
うん、
でこの時って日本はね、
うん、
あ、まあ、時間あんまりないんだけど、
うん、
ね、エリザベス女王さんが初めて日本に来るとかね、
うんうん、
で天皇が初めてアメリカに行くとかね、
うん、
とかそういう、まあ、結構ね、
うん、
明るい時代に、うん、こう無縁高を作られたんね、
うん、
だからもう一つね、うん、あの人、うん、もうちょっとその、あのなんか悲しい歌っていうんですか、
うんうん、
あの精霊流しですかね。
そうですね、それもでしたね、
あの歌を作ったり、
ね、うん、ちょっと暗いイメージがあるかな、
ね、だから
そうですね、
なんかまあ、あの親、
うん、
親御さんに対してのね、うん、気持ちを歌に作られたんじゃないかと思うんですよ。
そうです ね、
ね、
まあ、だから無縁坂もそのマザコンとかね、まあ、暗いとかいうね評価もあったんですよ、
う
ん、
あ、そう、
うん、でも年配のその、うん、男性とかにはちょっと食い込んだ歌やったっていうふうに言われてますね。
ああ、うん、私もあのこの聞くとね、
はい、
自分の母親のことを時々思い出してね、
うんうん、
まあ戦中戦後、
うん、
私まあね小学1、2年だったんだけど、
うん、
それは大変だったと思うんですよ、
うん、
食糧難の中で ね、
そうですね、
子供にこう、
うんうん、
あの食べ物作って与えないといけないとかね、
うんうんうん、
まあ、父親ももっと大変だったと思うけど、
うん、
あんまり父親のイメージないっていうのは、うん、やっぱりね、あの日頃、うん、その仕事にほら昼出てるでしょ、
うんうん、
そしたらお母さんのイメージしかなかったね。
あ、かもしれませんね、
はい、また時間がいっぱいですね。
時間いっぱいですか、
ね、今夜もこれで終わるんですけども、
はい、
マチコにどんな難しい歌でもいいですからリクエストお願いします。
まあ、アカペラで歌える範囲でお願いします
そらそう
ですちょっと難しい、アカペラでこれ難しいぞという歌もあるんですよねあの申し訳なかったですけど、はい、この間の若い子のリクエスト
ではおやすみなさい。